ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
なんかね、私ちょっとね、もう病的にこういう話に遭遇すると感動する。
興奮していらっしゃいますよね。
興奮するのよ。ごめんね。
いえ。
本当に悪い癖です。さて、タタラ州、隠れキリシタンとしてのタタラ州を、その、伊達藩が温存して、かくまっていたのではないかっていうのは、その後もずっとささやかれ続けるんですけど、今でも残っている造語で、伊達者。
伊達者？
どういう意味ですか？
え、伊達な人のことじゃないんですか？
そうです。伊達藩の人のことですよ。
あ、伊達藩から来てる。
そうそうそう。伊達藩の人は、田舎の大名なんだけど、妙にみんなかっこいいぜと。物持ちはいいし、服装のセンスはいいし、小粋だなっつんで、伊達者と言う。
そう、伊達藩から来てるんだ。
うん。つまり、伊達ってね、江戸時代を通して景気いいんですよ。
へぇー。
で、この豊かな経済力を何によって支えたかっていうのは、それは、大量に取れる鉄による農機具の開発によって、仙台平野はいつも豊かだったのではなかろうかと。ほんで、宮城、岩手県境の大森山から、津谷川という川が流れてます。はい、津谷川でいいのかな、読み方、現地の方っていうか土地の方読んで、読み間違えたらごめんなさいね。山水の津という、字に谷と書きます。津谷川。はい、この川が、海に向かって流れていく。もうずっと話してるけど、また興奮しない？製鉄業をやるもんで、鉄が自然と、この川の流れ落ちる先に、はい、あれですよ、仙台名物の貝類がまた取れる。はい、どうぞ、名前を。
え？貝？
うん、貝類。
仙台の貝？
うん。
何貝？
ホヤ。
ホヤ？ホヤって仙台なんだ。
うん。そうやって考えると、タタラ州が住んで、そのタタラ業をやってた先の落ちゆく海は、全部、シジミ、カキ、ホヤ、貝類がすごく豊富なの。そして当然のごとく、やっぱり海藻類。で、今もですけども、鮭が5万匹遡上するそうです、この川には。で、読み方違ってたらごめんなさい。あえて津谷川で読んでしまいます。で、この川の途中には、どうやって言われる製鉄業をやったっていう跡が、未だに点々と残ってる。で、しかも、この鉄はまだ未だに、宮城の方じゃなくて、ちょっと上に行った南部の方では名物を作ってるんですよね。
南部鉄？
うん。南部鉄で有名な名産物は。
やかみたいなやつじゃなくて、
そうそう、まあね、鉄瓶ですわ。
鉄瓶か。
うん。考えてみたら、やっぱ相当豊かな、鉄の鉱脈があったんですね。もう今はかなり減ってるかもしれませんけどもね。しかも考えてみりゃ、釜石があったんですからね。
あ、そうか。
ああ、だから、そうですね。そういう意味では、タタラ州の系譜は、今も、ねえ、釜石製鉄所。まあ今は、もちろん、その鉄の方は取れなくなりましたけどもね、別個の鉄ね、これはタイヤの中に入れるスチールの鉄が、この釜石はナンバーワンだそうですよ。世界でも。うん。で、間違いないことは北上山脈の高地に、磁鉄鉱の鉱脈の太いのがあるらしいんです。ですから、三陸っていうのは、やっぱり豊かな漁場なんですよ。こんなのがわかるともう俺、たまんなく面白く、なるんだよな。うん、いや、鉱山技師、通称山瀬、山師って言われるんだけど、謎の集団って日本史の中にいっぱいいるんですよ。例えば、前ちょっと話さなかったっけかな。この一派が甲府の方に流れると、金山技師の金山衆になる。金山衆って今もいるんだよ。金山って書くんだよ。はい、これは、金を中心に掘り当てる人たち。その金山州の大将が山本勘助だったらしい。例の NHK 大河ドラマで、はい、で、あの人、目が悪くて足が悪いでしょ。うん、あれ、やっぱり、鉱毒なんですって。毒素成分が融合の時に出やすくて、金属の煙で目をやられやすいんですって。ほら、もののけ姫に出てくるじゃない。
え？
そういう人たちが、 こう包帯で顔を隠したりなんかしてタタラを踏んでる、あの、もののけ姫に敵対する鉄砲ばっか作ってるお姫様の一団に。
はい、あ、なんとなく。
わかる？
なんとなく。
うん。
はい。
でね、記憶に間違いなければですが、この甲府の金山衆、武田軍団の、技術班を担当してた金山衆は、後に、国鉄に流れ込んで、トンネル工事の達人が生まれたり、日本でも有名な石油会社の社長さんがこっから出たりしてます。だから、その、いわゆる金山衆の地、そのパワーっていうのは、青函トンネルを開けたりさ、してるかと思うと、お前なんか血騒がない？全く騒がない顔をして私をじっと見てますね、このおじさん。また朝から一人で喋ってる、みたいな。この続きまた明日のまな板の上で。